はい、ということで人を魅了するというテーマなんですけれども、まず第一にはですね、ストーリーをちゃんと紡げるようになるっていうのが大事です。人はストーリーを読むと潜在意識が起動するっていうのもプラチナであれば耳にタコができるぐらい言われてると思うので、ストーリー大事ですが、私はコンサルした感じですね、ほとんどの人が全くできないです。もう本当びっくりするぐらいできなくて、知識がいっぱいある人でも全然できない。だからこれも練習あるのみです。ひたすら練習してほしいなと思います。で、とにかく本を読まないといけないし、あとはちょっとある程度内容のある映画、特に海外ものの方がいいですね。日本のやつってちょっと感情の紡ぎ方が稚拙なので、好きな人申し訳ないんですけども、あんまりおすすめしないです、潜在意識的には。なので映画を見て心揺さぶられる本を読むあたりがすごく大事かなと思います。でその他で言うとですね、いくつかやるべきことはあるんですけれども、あとはですね、結構地味な話なんですけども、繰り返しって大事なんです。繰り返し、何回も何回も何回もやるってこと、これは自分に対してもそうだし他人に対してもそうです。でそれを示すとても面白い実験がありまして、これはですね、ロンドンのハンプトンコート宮殿というところがあるんですけども、ここに名高い生垣迷路があるそうです。生垣で作られた迷路ですね。でそこに、なんとですね、800メートルに及ぶそうなんですよ。で複雑に入り組んだ迷宮を形成していると、不思議の国のアリスみたいな感じですね。で、ここにですね、慢性記憶喪失患者ということで、例えば認知症とかそういうのも含めてだと思うんですけども、の方を、連れてきて、迷路を行ってもらって真ん中のゴールまで行く、その時間を、測定したらしいんですね。で、スタートして真ん中のゴールに着いたら笛を吹いてもらうということです。で、その時間を測定したんですけども、慢性的に記憶喪失をしてしまう人たちなので、ゴールして翌日もう一回来てもらって迷路を、行ってもらうと、この迷路昨日来たことあるって聞くとノーって言うんですって。で何回言ってもノーノーノーだそうです。だから迷路に来たってことは忘れてるんですけれども、なんとですね、タイムは毎日少しずつ良くなっていったそうなんです。これつまりどういうことかっていうと、潜在意識、無意識ではちゃんと学習してるんですね。ちゃんとつまり、認知症とか記憶が、ダメになったとしても繰り返しやったものっていうのはやっぱ記憶に入ってるっぽいという実験なんです。これはすごく面白いですよね。多分なんですけども、みんながみんなこうとは限らないと思うんですよ。認知症の方でも結構重症例だと、もう何回やっても忘れちゃう、潜在意識にも入らないっていう人もいると思うんですけども、少なくとも、認知症でも潜在意識には入っていくってことが、言えてるわけです。だからですね、つまりどういうことかっていうと、何回も何回もっていうのはかなり大事なんですよね、相手を魅了するっていう上では。マーケティング上でもマインドシェアとか、そういうこと言ったりしますけども、いつもその人の目の触れるところにいることによって、どれだけその人の潜在意識に入るか、サブリミナルみたいな感じですよね、っていうのはすごく大事なんです。だからこれって誰でもできますよね。まずは、これを心がけるということです。芸能人でもそれしかやってないんじゃないみたいな人結構いますよね。例えば2020年現在だとですね、木下なんとかっていう人、もともとクイズヘキサゴンとかでちょっとおバカキャラで売れた人いますよね。あの人とかって、いろいろタピオカ騒動で結局芸能界引退したって言ってますけども、毎日ヤフーニュースに出てますよね。だいたいいい話題ではないですけども、でもいつも出てるから結局話題になるし、彼女のことを書くと、彼女一般人だって言ってるのにヤフーニュースで書くとアクセスが取れるから結局記事になるわけですよね。なんかむちゃくちゃなことしてても結局アクセス集まんなかったら記事にはならないわけですよ。でもなってるってことはやっぱ気になってるわけです。でそれは何かっていうと、結局のところですね、これなんですよ。何回も何回も何回も何回も見るっていうことによって私たちの潜在意識に入ってしまって、絶対みんな興味ないのに気になってしまうということが起こるんです。なのでまずは、多くの人に、魅了したい人によく触れるっていうのは、その目の前でこう存在アピールするってことはすごく大事です。以上です。